今日はステージプト記、創世記の47章13節から26節までです。創世記の47章13節から26節。飢饉が非常に激しかったので全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買い取った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来ていった。私たちに食物をください。銀が尽きたからといってどうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀も尽き、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地のほかにはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らは皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものとしたのだから、さあここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。今日の箇所ではこの飢饉の7年間におけるヨセフの政策について書かれてありますけれども、この兄たちがエジプトに来たのは飢饉の第2年目でした。 で、飢饉が激しかった時は、エジプトの人々もカナンの人々も銀を持ってこのエジプトのヨセフのところにある食料を買いましたけれども、しかしその銀が尽きた時、今度は、食物がはどうしても人が生きる上で必要だと、しかしもう銀がないということで、ヨセフのところに、恵みを求めに来たところ、ヨセフは家畜をよこしなさい、家畜と引き換えに、食料を与えましょうということになりました。人々からすればですね、あと何年飢饉が続くということは、分からないんですけども、しかしヨセフは分かっておりました。で、この人々から銀を、徴収し、そしてそれがなくなると今度は家畜を、集めることになりました。こうして銀も家畜もこのパロのものとなりました。で、そしてやがてその年が終わり、次の年になると、またその年も飢饉でしたので、で今度は人々はヨセフのところに、正直に申します、銀も尽き家畜もありません、もう私たち自身は、農地があるだけでそれとともに死ぬだけですと。で、この時はですね、この人々の方から、どうか食物と引き換えに私たちの農地を買い取ってください、19節でこの人々の方から提案するんですね。私たち自身と私たちの農地を買い取ってください。で、それで、種をください。そうすれば私たちは生きることができます。で、それでヨセフはその民衆の言う通りにして、そのエジプトの全農地をパロのために買い取りました。で、こうして、全領土もこのパロのものとなりました。こうして飢饉の時にですね、エジプトの国は全て、農地も銀も家畜も、国有化したわけですね。で、歴史上の発見から、どうやらヒクソス朝の時代にエジプト その中央集権が確立されて、その畑地とかが国有化されたようだというのが出てきております。ちょっと余談なんですけども、エジプトの地にこのイスラエル民族が住んだという、そういう考古学的発見が一切なくて、多くの神様を知らない学者たちは、この創世記のや出エジプト記の記述は、空想だっていうふうに言っているんですけども、おそらくそれは、エジプトからすればイスラエル民族に散々な目に、ひどい目にあって、長男は奪われ、で金銀財宝も持っていかれ、国力はもうかなり減退した。だから、その記録も、イスラエル人に関する記録も、この神に関する記録も全部、もしかしたら焼き捨ててしまったのかもしれないですね。もうイスラエルなんか見たくもないと。それはそれとして、とにかくこの時代のエジプトに関しては、この時ヨセフのこの政策によってエジプト人は全て生きながらえたんです。そして、彼は民をエジプトの領土の端から端までまちまちに移動させました。というのは、その農地は全て国有化されまして、でしかも、畑は実りを実らせないので、ですから食料のあるまちまちに人々を、計画的に移動させて、で食料を分配して、そうして生きながらえさせたわけですね。それが、ヨセフの政策です。で、ただしですね、その中から土地、祭司たちの土地は買い取ることはできませんでした。というのは、祭司たちにはお金があり、また食料の分与がパロから直接あったから。だからこの飢饉の時において、 土地が買い取られなかったのはこの、エジプトの祭司たちとヨセフの家族たちです。この、祭司たちの土地は買い取られず、またヨセフの家族たちはこの、ラメセスの地方で、ヨセフ自身が養っておりましたので、ですからそこにおいて後にイスラエル民族は大いに増えていくことになりますけれども、しかし他のエジプト人たちの土地は全部国有化され、家畜も全て国有化されたわけです。でヨセフは、23節の方からでこのように民に言います。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものとしたのだから、さあここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。つまりですね、収穫の5分の1、まあ、20% ですね、 20% 課税ですね。これは当時の古代の小作農の税率には40% か 60% と言われておりましたので、それに比べればはるかに良心的な政策です。ちなみに今のですね、日本は、所得税と住民税合わせて、まあ、一般的な、平均的な家庭では、合わせると 30% の税率だと言われております。所得税と、住民税で、まあ、合計 30% から消費税とかも含める例は、まあ、もうちょっと高くなるかもしれないんですけれども、で日本の法人税は非常に高くて 40% 持っていかれてしまいます。ヨセフの政策よりはるかに日本の方が高いんですね。でしかも当時のヨセフの時代は、食料も、まあ、この基金の時は無料で配布されておりましたから、かなりいい政策ですね、良心的です。だからこの民衆は25節で、あなた様は私たちを生かしてくださいました、私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょうと言います。普通ですね、飢饉とかいったその国難の時は民衆はその時の権力者に対して反乱をしたりとか、ね、お前のそのミスリードをしたからっていうことで反乱を起こしたりするしがちなんですけど、しかし驚くべきことに、この飢饉のが続いた時にこのヨセフの政策によってこの民衆がさらに、ね、このパロに忠誠を誓うんですね。パロの奴隷となりましょうと自ら。だからこのヨセフの政策は本当に知恵に満たされて慰めに満ちた政策です。でこのヨセフの政策が、この5分の1はパロのものとしなければならないという掟は、これは今日まで及んでいると26節に書いてありますけれども、この今日っていうのは、モーセの時代です。モーセの時代に神様から、ね、モーセ御書として、あのシナイ山において神様からモーセに、あの世界の成り立ち、アダムとエヴァの話からずっとこの、全ての書物が書き記されたわけですけれども、ですからこのヨセフの政策がずっとその後のエジプトに影響するわけですね。それだけ優れた政策をヨセフはしていたわけです。このように人の上に立つ者は神様の霊に満たされている、その国はとても栄えます。今のアメリカは神様に反逆するような国になってしまいましたけれども、でもかつての古き良きアメリカはもう学校から 聖書を重んじ神様を敬う国だった時は、本当にアメリカは国力が増え広がって、そしてその真似をした日本もその戦後非常に経済が活発になり国力が増えていきました。それはアメリカの真似をしたからですね。アメリカは神の国のスタンダードにのっとって政策を施していき、でそれで日本はその真似をしたわけですね。神の国の法律は真似をしただけでもちゃんと栄えるようになってるんですよ。この日本の国は、まあ、今はだいぶ衰退してしまっておりますけれども、ですから国力が活発化するためには本当に日本も人々を虐げる政策ではなくて、むしろ人々を憐れむ政策ですね。それが鍵となるものです。この礼拝の前にイザヤ書58章が朗読されましたけれども、ちょっともう一度見てみましょうか。イザヤの58章の、8節、6節と6節からお読みします。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを取り繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アーメン。まさしくヨセフはこの主の好む断食をしているようですね。くびきの縄目を解き、虐げられた者を自由にし、飢えた者にパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の者を着せ、肉親の世話をする。だからヨセフは栄えたんです。知恵が豊かに満たされたんです。8節に、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。つまり私たちがもし今真っ暗であるならば、この断食をするべきです。傷を受けているのであれば、速やかに癒されたいのであれば、ヨセフのような主の好む断食をするべきなんです。もし裁き、正しい正当な裁きがなされてないと感じるのであれば、このつまらないおしゃべりを除き、後ろ指さすことをやめ、くびきを除くべきです。そうすれば主の光が輝き昇り、真昼のようになり、主は絶えず導いてくださるようになるからです。ヨセフは 本当に主から知恵をいただいて、この人々に、弱い貧しい人々に、物がないからといって、じゃあ税率を 60% にして絞り取ろうとか、そういうことを考えずに、むしろ憐れみ深く、その人々の、弱い人々のために配慮をしてやりました。ヨセフが、この創世記47章24節で言った言葉は本当に配慮に満ちております。畑のためのため、あなた方の食料のため、あなた方の家族のもののため、あなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。本当に家族、幼い者たちに対して配慮が満ちた言葉です。だからヨセフは本当にこの時人々から支持を得て、喜んで人々はこの奴隷となるようになりました。皆さんもこの主の好む断食、虐げられている人を世話をしてやり、悪の絆を解き、飢えた人にはパンを分け与え、裸の人に着せ、肉親の世話をするのであれば、傷は速やかに癒され、義が前に進み、主の栄光が皆さんのしんがりとなられます。どうか皆さんもこのヨセフのように、主が憐れみ深いように皆さんも憐れみ深くなってください。主が悪人に対しても善人に対しても太陽を昇らせるように、皆さんも全ての人に対して憐れみを施し、皆さん自身の中で感情によることではなく、むしろ神の義に従って人々に配慮し、また兄弟姉妹に関わり、憐れみを施すことによって、皆さん自身の傷も速やかに癒され、皆さんの暗いところが光差し入れられて、主の栄光が皆さんに先立って進み、主の守りが皆さんのしんがりを守って、そうして全てのことにおいて祝福され、守られ導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。アメン。ヨセフは主をあなたの好む断食を行いました。それによって彼は光が差し入れ、傷は癒され、主の義が先立って進み、主の栄光がしんがりを守りました。私たちもヨセフのように、このあなたの好む断食をすることをなさせてください。悪の絆を解かせてください。今まで縛られてきたそれまでの歩み方、それまでの悪い習慣、悪いものの考え方、悪い考え方のパターンを、その絆を解くことができますように、くびきの縄目を解くことができますように、虐げられている人たちをもっといじめるのではなく、自由の身としますように、すべてのくびきを砕くことができますように。飢えたもの、 肉的に飢えたものだけでなく霊的に飢えたものにパンを分け与えることを惜しまぬように、家のない貧しい人々を自らの家に入れる私たちでありますように、肉親の世話をする私たちでありますように、そうすれば私たちの傷は速やかに癒されます、義は私たちの前に進み行きます、主の栄光が真理を守ってくださいます。どうかこのことをなさせてください。つまらないおしゃべりを除き後ろ指を指すことをやめることによって、私たちの光が闇の中に輝き昇るようになりますように、真昼のようになりますように、そうすれば焼けつく土地でも私たちの満足させてくださいます。イスラエルの民は焼けつくような期間においても潤され満足しました。私たちも後ろ指を指したりおしゃべりしたりつまらないことを口走ったりすることをやめて、しっかりと虐げられている人たちの世話をして、そのようにして潤された園のようになる私たちでありますように、どうかこれからの歩みがそのような歩みとなり、祝福の民となりますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。